さあ続けてマタイの福音書をご一緒に見ていきたいと思います。先週のお話覚えてますでしょうか。ペテロのあなたは生ける神の子キリストですという告白がこの福音書の中で転機となり、それまでイエス様はイエスとはどのようなお方なのかということを焦点を置いて活動し、福音書もそのように書かれていたところから、今度はイエスとはどのようなキリストなのか、それはペテロが神の子キリストですと告白したことから、キリストとはどのようなイエスとはキリストなのかという問いへと転換していった、シフトチェンジしていったということをお話ししました。まあ、今週も16章の後半、この転機転換ということを頭に置きながら考えていきたいと思います。なぜならイエスは21節で転機でもあるわけですから、その時からと始まっているわけです。ご一緒に読みましょうか。21節です。3、はい。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。いいでしょうか。イエスの教えも、その時から少し変わり始めていったということなんです。今まで弟子たちに教えていたことよりもさらに深み、詳しいことへと一歩踏み込んだ教えが始まるわけです。では何が深い教えか、一歩踏み込んだ教えかと言いますと、そこでイエスは初めて、イエスが多くの苦しみを受ける、そして殺される、そして三日目によみがえるという、まさに福音の中心的な教えが含まれるようになるわけなんです。まさに私たちのキリスト教のこのシンボルでもある十字架のことについて触れ始められるわけなんです。そんな転機が起こった、転換が起こった、教えのシフトチェンジが起こったということなんです。私たちにとってキリスト教イコール十字架というのは当たり前のように結びつきます。誰でも十字架をつけているのならば、あなたはクリスチャンですかと言われるように、十字架イコールキリスト教、当たり前のように結びつきますが、この十字架はこの聖書が語られた時代、まずイエスキリストの時代に生きていた人たちにとっては、キリストイコール十字架とはどう考えても結びつくような二つではなかったわけなんです。いいですか。キリストイコール十字架とはどう考えても結びつくような二つではありませんでした。あなたは神の子、神の生ける子キリストで、生ける神の子キリストですと告白した、ペテロですが、もうご存知のようにキリストという言葉はイエスの名字ではなくて、まさにどのようなお方かということを表している単語で、キリストイコールギリシャ語でキリストイコールヘブル語ではメシアと呼ばれている言葉です。そしてこのキリスト、そしてメシアという言葉はどのような意味があるかというと、油が注がれた人ものという意味があるわけなんです。じゃあ油を注がれた人ってどんな人なんだろうと、旧約聖書を読んでいきますと、旧約聖書ではあのダビデがサムエルによって選ばれた時も、頭に油が注がれたように、王であったり祭司であったり預言者など神のために特別な役割に任命された、まあ、すなわち指導者に対して注がれた、油が注がれる儀式があったわけなんです。すなわちキリストとはイコール民を導く者、すなわち十字架ではなくて、むしろその人、当時の人たちにとってはキリストイコール王、指導者、彼らの代表、そのようなイメージと 結びついていたわけなんです。ですからですよ、イエス様が十字架に関することを弟子たちに深く教え始められた時に弟子たちの反応といいますと、22節です。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。十字架と王の冠は一緒にならないんです。ペテロはあなたがキリストですと告白した、その頭の中にはあなたこそがイスラエルの新しい王様になるべきお方ですという意味が込められているわけです。キリスト、すなわちイエスが王であると認めるならば、ペテロをはじめ弟子たちの頭の中に描かれていたことは、実際にこのイエス様というお方がどのようにしたら私たちのイスラエルの新しい王になることができるのか、王として君臨することができるのか、具体的なもうすでに構想を頭の中に描いていても当然だと思うんです。まあもちろんすでにパリサイ人や指導者たちとの、摩擦がありましたから、全てが簡単にいくとは思っていなかったでしょう。しかしキリストイコールメシアと告白するその背後には、権力者として、力あるリーダーとして、そして多くの群衆の支持を得て、ユダヤの指導者たちだけではなく、むしろ彼らを支配しているローマに対して独立することができる、そんなチャレンジではありますけれども、ワクワクしドキドキするようなロードマップを彼らの頭の中には描いていてもおかしくなかったと思うんです。なぜなら彼らはキリストの弟子、メシアの弟子、王の弟子だったからです。ですからそんな矢先にキリスト本人であるイエス様から多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないといった発言は、特に苦しみを受けると、そして殺されるという発言は、弟子たちにとっては、どういうこと？とクエスチョンマークのつく発言だったと思うんです。王になる、これから王になる方の発言としてはふさわしくない言葉であったわけです。ですからペテロは素直にイエス様をいさめ始めてしまうわけなんです。しかし驚くことはその次なんです。そんなペテロに対して23節ご一緒に読みましょうか。3、はい。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。なおイエス様はこのペテロの発言に対して、ペテロどころか下がれサタンと強い表現を持ってペテロに言われるわけです。まさかペテロも自分がサタン呼ばわりするとは思ってもいなかったでしょうから、とてもショックな言葉であったと思うわけですが、ここにこそまさに天気に立たされていたイエス様の心の葛藤が表されているんです。いいですか。ここに天気に立たされていたキリストであるイエス様の心の葛藤が表されているんです。下がれサタン、実はここが初めて出てくる言葉ではありません。どこで1回目が出てくるか皆さん覚えてますか。遡ることマタイの4章になります。荒野でイエス様がサタンの試みにあった場面がありますが、サタンはイエスを高い山へ連れて行き、この世の王国と栄華を見せ、もしあなたが私を拝むなら私はこれをあなたに与えると誘惑をするわけです。 そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいと書いてある。下がれサタンとここで初めて言われているんです。まあ、4章ですから、ここはターニングポイント、転機ではありません。むしろ物事の始めです。イエスがこれから人々の前に出て行って公な伝道を行い、神の国の到来を述べ伝えるときに、サタンによって誘惑されて、そこで下がれサタンとその誘惑を退けているわけなんです。いいですか。一番初めにこのような出来事があり、そして今度は折り返し地点となる、転機となる16章で十字架に向かう道を明確にされたイエス様が、下がれサタンと再び強い言葉を持って誘惑を退けておられるのです。まさに語ったのはペテロであります。イエス様、そんなことがあなたに起こるはずがありませんという、あたかも十字架を避けさせるような言葉に、イエス様はサタンの誘惑を強く感じられたということなんです。そしてそんな誘惑を退けられた後、24節ですが、10月の暗証聖句で覚えた箇所です。ご一緒に読みましょうか。3、はい。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと言われるわけです。いいですか。これまではキリストと告白し、キリストメシア、王様の道、すなわち栄光の道、王冠の道に自分たちもあやかることができる、そう思っていた弟子たちにとっては実に重い言葉であったかと思うんです。それは、王冠を背負って私について来いではなく、自分の十字架を追って私についてきなさい。そして皆さん、17章の最初を見ていただくと、それから6日目にって書いてあるんですね。実を言うと、このイエス様が言われたその時から6日間は空白の6日間、何の出来事も記されていない6日間であるわけなんです。ある人は、あまりにも弟子たちがイエス様から語られた言葉の重みに沈黙の6日間を過ごしたのではないかと説明するほどに、この言葉は弟子たちにとっては大きな衝撃であったということなんです。そしてこの言葉は弟子たちだけではなく、もしあなたがキリスト、イエス・キリストに従うのであるならば、私たちも、あなたも真剣に受け止めなければならない言葉であるかと思うんです。それは、これから十字架に向かうキリスト、イエス様に従う私たちも十字架を追いなさいというイエス様の願いが、思いがそこにはあるということなんです。ペテロはそんなことは考えることができず、ついついそんなことはありませんとイエス様を、いさめてしまったように、キリストの弟子になるということ、イエス・キリストに信じ従うということは、そんな重いことが起こるということを私たちは思い描かずに従っているということがたまにあるかと思うんです。この自分を捨て十字架を背負ってイエスに従う、この現実が弟子に求められているということが、少し頭から抜けてしまうことがあるのではないでしょうか。確かにこの十字架を背負うという表現を聞きますと、さまざまな信仰のゆえの迫害や試練に対して 弟子である私たちは主であるイエス様のために全てを捧げて、いや命を捧げてついていきなさいと求められているように受け止められてしまうことがある表現でもあると思うんです。何しろ十字架を追ってきなさいイエス様は言われるわけ、言われるからです。しかしこの十字架を追うということはどういうことなのか、少し今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思うのです。私なんかもこの御言葉は昔からよく知っている御言葉であり、この表現を聞くと、まあ、信仰には自分を捨てることが大切なんだ、いやもう命を捨てる覚悟を持ってイエスに従っていくことがキリスト者には大切なんだと受け止めてしまうような御言葉でありますが、果たしてそのようなことをイエスは弟子たちに教えられているのかどうか、もう少しこの御言葉を詳しく見ていきたいと思うんです。そもそもイエスというキリスト、メシア、王はペテロをはじめ弟子たち、そして多くの人が思い描くような王の姿ではなく、多くの苦しみを受け、殺され、十字架に向かわれる王キリストであるということです。それはただ意味もなく十字架に向かわれたのではありません。この十字架こそ私たちが受け止めることができる神、そしてイエス様の真実なる愛が記されているからではないでしょうか。今日からアドベントが始まります。イエス様がこの地上に来られたことを覚える、それを待ち望むアドベントでありますが、イエス様がこの地上に誕生したのも神の姿で誕生したのではなく、貝羽桶に寝かされた一人の緑子、赤ちゃん、すなわち人として誕生したお方がイエス様でもあり、お祝いするクリスマスです。ですから人として生まれたイエス様は、私たちもさまざまなサタンの誘惑を日々受けるように、イエス様も同じくサタンの誘惑に遭われていたということなんです。それはキリストというタイトルのゆえに、いわゆる人々がイメージするような王様に自らがなってしまうという誘惑ではないでしょうか。それが伝道の一番最初に、出だしにサタンから私が拝むならこの全てを与えるという誘惑も受け、そしてこの十字架から逃れてしまうようなペテロの誘惑に対してもイエス様はそこで試みを感じ、そして十字架につけられる寸前、ゲッセマネの園においてもその試練から逃れることはできないかともだえるほどの葛藤をしていたのもイエス様です。しかしもう皆さんご存知のようにイエス様は自ら、そして自分自身を愛するということを選ぶのではなく、むしろ人々、私たちを愛することを選び、それゆえ真実の愛の現れである十字架から逃げられるように誘惑をしてくるサタンに対して、下がれサタンと退けられているわけです。そしてその退けた結果が十字架へとなり、そしてその十字架を通して表されたイエス様の愛の象徴として、キリスト教ではこの十字架をシンボルとして今掲げているわけなんです。愛の象徴として掲げられているこの十字架ということであるならば、私たちがこの十字架を追うということは、まさに愛を背負うと言い換えてもいいのではないでしょうか。 なぜならイエス様をたしなめたペテロです。十字架を前にイエス様のことを知らないと3回も否定したペテロです。そんなペテロに対して復活されたイエス様はガリラヤ湖の水辺で、あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますかと3度問われているわけです。それはイエス様がペテロを愛されたその真実の愛のように、あなたペテロも自分ではなく、どうぞ私だけを愛してほしい、そんなペテロからの愛を求められたわけなんです。そしてイエス様は弟子たちに新しい戒めとして、互いに愛し合いなさい、イエスを愛するだけではなく互いに愛し合いなさいと戒めを与えられています。そう考えますと、十字架、そしてそれに象徴する真実の愛、愛を実践するということは、イエス様ももだえられ葛藤されたように簡単なことではないのです。葛藤が伴うのです。自分を愛すること、愛してもらうことはとても簡単でしょう。しかし神を、私たちが全てを尽くして愛するということ、隣人を自分を愛するように愛するということは簡単ではないことは、もう皆さんよくご存知であるかと思うんです。しかしこの簡単ではない、神の教えた真実なる愛を、私たちがイエス様に習って実践していく、それがイエスが教える自分を捨てるということ、そして自分の十字架を負うということではないのかと私は思ったわけなんです。あなたは私を愛しますか、イエスを愛するのか自分を愛するのか、もしあなたがイエスをキリストと告白し、キリストに従うのであるならば、その弟子として求められる選択であるわけなんです。イエス様が葛藤し、下がれサタンと強く否定されるほどに、またあのペテロがイエス様を選ぶのではなく、自分の保身のために自分自身を選んでしまうように、私たちも愛するということを真剣に考え、真剣に実践しようとするときに、数々の葛藤や、そして時に失敗をしてしまうことが多々あると思うんです。しかしイエス様はそんな私たちに投げかけておられるのは、そのイエス様が示された愛という尊いことを、我らの主キリストのために、そして私たちの隣人のために、愛するとはどういうことなのか、日々葛藤し続けているということが大切なのではないでしょうか。そして葛藤しながらも願わくは、自分自身を愛するということを選ぶのではなく、もうもがきながらも葛藤しながらも、イエス様を愛するということを選ぶ、私たちの隣人を愛するということを選んでいくということに、祈りと信仰を持って求めていく、これがキリストの弟子の姿だと思うのです。キリストの弟子となるとは、命を捧げてついていく、もうすべてを犠牲にしてまで、投げ打ってまでもついていく、そんな大きなことを考えるよりも、まず私たちは私たちの身の回りにある小さな葛藤、小さな選択から向き合ってみたらどうでしょうか。イエスを心から愛するということはどんな葛藤があるのでしょうか。礼拝に行くというその行為の中にも葛藤があるかもしれません。朝短い時間聖書を読んだり、 イエスとの会話、祈る時間の中にも葛藤があるかもしれません。献金を捧げるという行為の中にもあるかもしれませんし、教会のさまざまな奉仕の中にも葛藤はあるかもしれません。しかしそのような中にあって私たちが示すことのできるイエス様への愛とはどんな選択があるのだろう。そういうことを日々考える、そんな大切さがあると思うんです。隣人への愛はどうでしょうか。身近な家族かもしれません。友人、同僚、ご近所、誰であってもその隣人とイエス様が示される人に一緒に時間を費やすということ、そのような方にお話に耳を傾けるということ、ちょっとしたお手伝いや励ましの言葉を投げかけたり、ありがとうという単純な言葉を伝えるだけ、そんな中にも私たちには時には大きな葛藤がある時があるんです。もちろん自分たちの言い訳や自分自身のためにやらなければならないこと、費やさなければ時間はたくさんあると思うのは誰でも一緒です。そんな自分でさえ忙しいのに隣人のために時間を費やし、関心を寄せ、行動に移すということは簡単ではありません。葛藤があるかと思うんです。だからこそそのような葛藤の中にあって、自分を選ぶのではなく、むしろイエスを選び、自分を選ぶのではなく、その隣人に愛を示すことを選ぶ、そんな愛の選択が自分を捨て自分の十字架を負うということであり、その選択の延長線上にイエスのために、また友のために、家族のために命を犠牲にするという大きな愛へとつながっていくのではないでしょうか。そして何よりも私たちが覚えておかなければならないのは、十字架の道とは犠牲の道では終わらないのです。三日目によみがえられるとイエス様は教えられているように、十字架の道の先には復活、すなわち希望が必ずある道、それが私たちが愛を選んでいく先にあるということなんです。皆さんが礼拝に入ってきますと、私は普段見られないんですけども、必ずこの十字架を見ておられると思うのです。本当ならばこの辺に十字架があればいいんですけれども、この十字架を見ながら皆さんは礼拝を捧げ、そして神の愛をこの礼拝を通して受け止めているかと思います。ですからこそ、ここの礼拝の場から皆さんが出ていくときには、ぜひここに十字架を残していくのではなく、皆さんの出ていく背中にはそれぞれがこの十字架を背負い、そしてキリストの愛の証人として、愛の証人として、ここから十字架とともに、イエス・キリストとともに使わされていく、そんな一週間へと歩んでいけたらと思います。